ピッキング。ネットの彼方は人海戦術。そんなことわざをご存知だろうか。各種手続きや購入に、情報化社会における最先端を錯覚させる向こう側には、驚くべき人海戦術の桑沢を持たした現実的社会が広がっている。つまりは、目の前の事象で物事を判断してはならないということわざであるが、実に陳腐の言葉だ。仮想空間で育てた野菜は食べられないのだし、仮想空間で飼育した猫は撫でることすらできない。利点といえば、もっぱら情報伝達の質量と速度に由来して、未来の生活を変えるほどの仮想空間なんて花から存在しないのである。ネット上の仮想人格なんてはしゃいだって、現実社会の代替にはなりえないし、ゲームのお仲間やら一言で会話を済ませられる没個性的な一部の暇人しか、仮想人格なんかと関わらないくらいちっぽけなマージナル社会をしか生み出さないには決まっている。虚言妄想に生きがいを見出す大和の学者やら、暇を持て余した有識者どもの卓上の空論なんかクソくらいだ。お尻ペンペンである。これは甚だ口の悪い、しかし関口陽気の彼にしては珍しい一点をわきまえた意見であるとも言える。おそらくこれ以外彼にこんな格言を見出すことはないのではないだろうか。そのくらいネットの彼方の人海戦術は、時給1000円にも満たない労働者たちの汗水流した長時間労働に支えられているのだった。もちろん、関口陽気もまた、その労働者たちの一人には過ぎないのだ。だからといって、その人海戦術が苦痛であるとは限らない。だから描かれるのは、悲惨な人海戦術ではない。陽気好みの言葉で伝えるなら、おそらくは、まったりとした人海戦術くらいのものである。けれども、彼の働く現場を実名公表するのは気が引ける。ここでは彼の雇用先を人海派遣株式会社として、現場を注文物流センター、略して中物とでもしておけば十分である。関口陽気はもう3年以上ここに働いている。特に若手男性は入れ替わりの激しい職場だから、彼の年齢で派遣会社を通じての長期滞在は珍しいくらいである。まだ20代だから、あまり先のことは考えていない。時給は900円で、1円たりとも増給したことがないが、勤務時間が9時から17時で、休憩が75分。しばしば残業が発生するから、日給にして平日で6000円から7000円になる。また、日曜出勤に選ばれると、丸一日、時給がアップするから、とりわけ嬉しい日給だ。まだ力を持て余しているから、長時間働いても苦にならない。近頃は、むしろベテランの部類だから、出勤にも自由が利くようになった。週に4日から5日働いて、土日を出勤して、休日加給を加えると、週に3万円以上は優に稼げるから、一人暮らしの生活には困らない。近頃、新たに勤めるパートやアルバイトではありえない、安定した条件を得ることができたのだった。 もっとも交通費は自腹だから、通うのに電車で1日往復320円、それに弁当代を合わせると706円が損なわれる。余計なものを買ったり、ちょっと遊んだりすると、貯金なんてすぐになくなってしまう。そんなトントンの生活を続けているのだった。なまじ両親が健在で、父親が働いているものだから、なおさら、もしもの場合はお願いします、の精神で、先のことを考えていないらしかった。そうでなくても彼は、幼い頃から場当たり的な性格である。無難に大学へと進学して、一人暮らしを始めて、そのままこの地域に住み着いている。実家に戻ろうとは考えない。かといって一生この地にいようとも思わない。つまりは口先ほどには夢も持たないし、大志も抱かない極めてありきたりの青年だった。ちょっと曇り空の朝だから蒸し暑さはないけれども、もうすぐ6月である。晴れれば暑くもなる、梅雨に入れば寒くもなる。寒暖を苦にする年齢でもないから、軽装でマンションを後にした。近くの公園では朝から老人どもがゲートボールなんかしている。ちっとも楽しそうに思えないのに、しきりに球をついているのは滑稽だ。そうしてみんなみすぼらしいなりをしている。いい年をしてこじきじゃあるまいし、身だしなみはおいてこそ整えよう。これは誰の格言だったか、今はもう忘れてしまった。もっとも陽気もジーンズにシャツの安いなりだ。しかし若者だからちょっとしたこだわりが生きている。よれよれには程遠かった。信号の変わりそうなところを一走りに、陽気は手荷物もなく駅へと滑り込む。一駅乗り継いで、にぎわうサラリーマンをかき分けて、改札を逃れると、駆け出すみたいに、駅前ロータリーへと降り立った。別に、時間が足りないわけじゃない。二日続けて休みだったから、ちょっと新鮮な気分だったのだ。中物センターの送迎バスに乗り込むと、おはようございます、なんて運転手に挨拶を交わしている。
おう。
中年のひげ面が片手を挙げた。みんなは静かに座り込んでいるようだ。あと10分で出発だ。中年のおばさんたちは朝からすでに数人ごとにだべっているが、さすがにまだおしゃべりには転化しない様子だった。おはよう。見知った顔の隣に腰を下ろすと、容器よりもっと若い細眼鏡の男がペコリと頭を下げた。髪の毛は茶色だが、職場ではそんなことは注意されない。その代わり商品を扱うから、携帯だのミュージックプレイヤーだのの持ち込みはえらく面倒になってくる。携帯はまだしもカバンに入れてロッカーに入れておくことができるが、それにしても、不意の荷物検査で確認されるのも面倒である。おまけに、ロッカーが足りない上に、盗まれても責任は取らないと明言されている以上、ぶん投げてあるカバンに入れておくよりは、職場には持ってこないやつもいるくらいのものだった。容器は面倒が嫌なので、一歩進めて、あらゆる持ち物を持ち込まないことにしている。つまりは手ぶらだった。8時30分が回ると、プシュッと締め切ってバスは走り出す。駅前の商店街やら郵便局の看板を過ぎると、交通量の多い国道をまたいで車窓が移り変わってくる。出版の流通センターだの、卸の物流センターだの、ちょっとした工業地帯の様相を呈してくる。合間には畑が広がっていて、さつきの心で育てた作物は 青々としている。しかし土のところは殺風景で、田んぼと違ってちょっと匂いが気にかかるくらいだった。陽気は目を眠ったまま、いつものように揺られていく。窓をちょっと開いているから、対向車の響きと鳥の声が耳の中を行ったり来たりして愉快である。前の方ではおばさんがあひゃあひゃと変な笑いを見せ始めた。そろそろバッテリーが温まって騒ぎ出したのかもしれない。一度引火すると手がつけられたもんじゃないから注意が必要だ。もっとも注意したからってとどまるものじゃない。また運転手がハンドルを切った。やがて林の新緑をところどころに過ぎる頃、ひときわ巨大な倉庫がまだ黒ずんでいない階層で二棟並んで控えているのが見えてきた。ネットからの注文を人海戦術で切り抜ける中物センターである。一軒ごとに異なる梱包を賄うために、オートメーションがたとえできたとしても設備投資やら維持費の資本がバカにならないために、人件費の方がローコストになってしまううちは、この種の仕事は永遠に不滅である。それがいつの日か地上から消える戦術だとしても、今の陽気には関わらなかった。敷地内にバスが停まれば、一同は揃って降り立つばかりとなった。朝だからどことなく大気がすがすがしい。林へ帰る鳥が大空を羽ばたいた。後部座席の陽気は皆に遅れて逃れ出た。送迎バスはさすがに無料なので、支払いがないのは幸福だ。運転手は朝2回と帰り2回だけ駅を往復して結構な給料を手に入れている。もちろん時給には過ぎないが、運転以外は家の手伝いをしているとかいう話を昔聞いたことがある。気楽な身分には違いない。自分も年を取ったらそんな気楽を手に入れてみたい。車庫入れするバスの排気を吸って思わずむせ返ると、体が仕事モードに切り替わってくるのは不思議だ。またいつもの労働が始まろうとしているのだった。バスの進入した入り口には受付の小さな小屋がある。そこでは外来の応対以外にも荷物検査と捺印作業も行っている。もし製品の並べられた中物の倉庫へ、先ほど挙げたミュージックプレイヤーだの小説などを持ち込もうものなら、盗難呼ばわりされることにもなってしまう。それを避けるためには、あの受付で印鑑証明をもらって該当の持ち物に貼り付けなければならないのである。特に書籍などは直に印鑑をされてしまうから、持ってくるものなんかあまりいないくらいだった。